聖書と福音の時間です。鍵の数という井上陽水の歌があります。鍵を束ねてあんなに留め金まで外れるほど、車も部屋も引き出しも大事なものがあふれてで始まり、悩みの数は銀色の鍵の数と同じはずで終わります。鍵の数ほど悩み多いこの世界にキリストは語ります。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいたと。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか。三輪田直人です。さて、世界一有名な町工場のリーダー、宇宙開発事業の革命家と呼ばれている有名な方に、植松勉さんという方がおられます。北海道の片田舎で20人少しの社員を率いてるんですが、NASA の一線級の研究者たちが続々と彼の作った実験施設を見学に来て、彼にいろいろとインタビューするそうで、ドラマ下町ロケットの北海道工場のモデルにもなったそうです。その彼が現在力を入れている活動が児童虐待撲滅活動だと言うんです。背景には植松さん自身が小学校の頃先生から受けたいじめにあるそうです。小学生の頃から宇宙が大好きで宇宙開発の仕事がしたいと言ってた植松少年を理解せず馬鹿にし、のけものにしたのがなんと学校の先生だったって言うんですね。そんな夢みたいなことばっかり言ってないで、まずは勉強して有名な大学に行ってからじゃないか。そもそも宇宙開発なんてものは国家事業プロジェクトでするもんだという常識を振りかざして彼を随分と苦しめたそうです。そんな彼の小学校時代の友人はエジソン、ファーブル、アインシュタインなど学校教育から弾き出された電気の中の人だったそうです。結局彼は全く別の道から宇宙開発をするようになり成功者となるんですが、当時のことを振り返ってこう言ってます。いじめや児童虐待をする人は自信のない人です。自信のない人はどうせ無理、現実を見ろと言って他の人の希望を奪います。自分が挑戦したことのない人がどうせ無理というのです。反対に自分が挑戦し経験しできた人は子供に君もできると言ってやれますと。確かに子供は希望を胸に生まれてきますね。しかし人生のどこかで希望は奪われてしまっているんではないでしょうか。大人の諦めによって子供の希望が奪われ、諦めが社会に蔓延しているとすれば、とっても残念です。翻ってあなたはいかがですか？今も人生に希望を持っておられますか？子供に人生は素晴らしいと励ましておられますか？さて、聖書の中にこんな言葉があります。かつて書かれたものはすべて、私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。聖書は私たちに希望を持ち続けるように励ます書物です。諦めと絶望が蔓延する世界で聖書は人生は素晴らしいと語るのです。あなたに忍耐と励ましを与えて希望を持ち続けることができるようにするというのです。この聖書箇所から聖書が与える忍耐について、そして聖書が与える励ましについてお話ししましょう。まず、聖書が与える忍耐についてです。スペインのクリスチャンにルイス・デ・モヤという人がいます。彼はいろんなところに出かけていって、聖書のお話をする伝道者なんですが、37歳の時に交通事故に遭い、首から下が動かなくなりました。それ以降、車椅子生活です。しかし彼は仕事を辞めませんでした。 それどころか首を動かすとカーソルが動き、息の力でクリックできる特殊なパソコンを用いて本を出版。大学で講演、テレビにも出演し、人を励ます聖書メッセージを届け、事故以前よりも精力的に活動しておられるんです。忙しく疲れているだろうに、いつも穏やかな彼にある新聞記者がインタビューしました。あなたは事故で体が不自由になったでしょうに、どうしてそんなに明るく希望を持って生きていられるんですか？ルイスさんはこう答えました。事故で失ったものは確かにあります。でも、それは億万長者が千円を落としたようなものです。名言ですね。億万長者は千円失ったぐらいでジタバタしません。聖書が語る忍耐は単なる我慢とは違います。千円失ったけど我慢するというのではないんです。我慢とは、失ったものを見てそれでも頑張ろうとすることです。しかしルイスさんは、失ったものを見たのではなく、与えてくださる偉大な神を見て自分は大丈夫だと言っているんです。これが聖書の語る忍耐です。聖書の神は偉大な神です。人は宇宙の全貌がわかりませんが、その宇宙をお作りになった方が神です。命を作り、支え、養っておられます。人間が作った神々は人間より力がありません。人間がお世話し、人間が支え、人間が養わなければなりません。そのような神々がどうして人間が絶望し、力を失っているとき、励ますことできるでしょうか。人間を作った神こそ、誠の神であり、人間に力を与える方です。聖書が教える忍耐とは、我慢ではなく、この偉大な神に支えられて歩む生き方です。億万長者よりも力のある命の作り主、不可能がない方、この神によって支えられる人生こそ、希望を持ち続けることのできる人生なのです。二つ目に、聖書が与える励ましについて考えてみましょう。聖書が与える励ましは、単なる応援やエールではありません。ここの聖書で、励ましと訳されているギリシャ語は、パラクレートスという言葉です。直訳すると、あなたの横にいて、あなたを助ける援助者です。次男が昨年12月から習い事を始めました。我が家は習い事は親が決めません。自分がやりたいということをやらせる方針なんです。ピアノは、水泳は、習字やそろばんもいいよ、クモンはどう、塾も行っていいんだよと言っても一向に行きませんでした。しかし小学校3年生になって初めて子供の方からこの習い事に行きたいと言ってきたんで体験学習に行かせたんです。すると目を輝かせて帰ってきました。とっても楽しかった。2時間が3分のように感じたと大興奮です。何が楽しかったの？と聞くとこんな風に説明してくれたんです。学校の授業ではね、問題がわからない子がいると先生がお助けって言って、わかる人に答えを聞くんだよ。そしてわからなかった子にわかったって聞くんだけど、その子がわかったと言って座るんだよね。でもね、僕に言わせるとその子は本当にはわかってない。だって答えを聞いただけだよ。でもこの習い事の先生は、僕がわからないって言ったら、横に来てくれて、ヒントをくれて、こうやってみたらと言って、自分でできるように助けてくれるんだ。だからすっきりして、とっても嬉しいんだよ。子供のこの話を聞きながら、聖書の神が与える励ましは、まさにこれだと思いました。人生神にお任せ、あとはよろしくではありません。あなたの人生を尊重し、あなたのそばにいて、あなたが助けを求めるとき援助し、あなた自身が、あなた自身の人生を解決できるように導く。これが聖書が語る励ましです。この神がおられるということこそ希望です。 偉大な生ける力ある神がおられます。それだけでなく、あなたをこよなく愛して、あなたのそばにいて、あなたを援助する神がおられます。この神と共に歩む人生は、希望を奪われず持ち続けることのできる人生なのです。人間の最大の問題である死ですら完全解決を与える神です。この神を信じてください。心からお勧めします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。